次に聖書朗読、マルコの福音書3章13節から19節、第3版ですと69ページ、新改訳ですと70ページとなっております。お願いいたします。その後、ご自分がそばに置くためという題で、広岡牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
聖書をお読みいたします。さて、イエスが山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄せられると、彼らは身元に来た。イエスは12人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わして宣教をさせ、彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。こうしてイエスは12人を任命された。シモンにはペテロという名をつけ、ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名をつけられた。さらにアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、イスカリオテのユダを任命された。このユダがイエスを裏切ったのである。以上です。
改めましておはようございます。今年に入って2回目の主日の礼拝となります。私もあの先週1月4日の礼拝の後にあのジッピラトリの実家の方に、里帰りをしてですね、あの少しこうゆっくりとした時間を持つことができました。正月もそうですし、クリスマスもそうですね。ずっと美味しいものをこう食べていただいているような感じがして、室蘭に来てから私5キロぐらい太ってるんですよね。よく幸せ太りと言いますけれども、ストレス太りではないと思うんですが、冬なのでちょっとこう脂肪をつけて暖かくして、夏には痩せた姿で出会いたいと思いますけれども、皆さんもほどほどに、共に気をつけていければと思います。ではお祈りをして、始めてまいりましょう。天の父なる神様、もう一度あなたの皆を褒めたたえます。今日もこうして愛する方々をこのところへと集めてくださいました。神様、聖書日課の民数記を読みながら教会の歩みに思いを馳せております。主の臨在がその真ん中にあって、また私たち一人一人主に救っていただいたものとして、それぞれの持ち場があり、賜物があり、それを生かした奉仕のうちに教会はこの世にあって前進する、立て上げられていくことを思います。神様が一人一人を本当にこの教会に与えてくださいました。誰一人欠かすこともできない一人一人です。それぞれにまた主からの賜物をいただいております。どうぞ主に仕える思いを持って、共にこの教会を立て上げていくことができますように、どうぞこのグロリアチャペルを祝福してください。神様、また新しく仕事を始めて、1週間経った、そういう方々もおられることだと思います。本当にそれぞれの仕事の歩みがありますし、また大変さがあることです。特に冬は医療福祉の現場で働く方々にとっていろんな感染症の問題がありますし、また外でお仕事をなさる方々にとっては本当に寒い厳しい季節となっております。もちろんそういったお仕事以外の方々も含めて、あなたが共にお守りくださって、その手の技を祝福してくださり、そのところにあってあなたの光を放つことができますように、また本当に悩むところにあなたが届いてくださって、本当にそのことも主が解決へと向かわしてくださいますようにお願いをいたします。また子どもたちも3学期が始まります。また新たに学び、そして遊び、部活動や、そして何より信仰の励ましが本当に主から与えられて、元気に歩んでいくことができますようにお願いをいたします。さらに進学や就職に 向けて仕上げの時期に入っていく方々もおられるでしょう。神様がそれぞれの準備を十分にお支えくださいますように、本当に不足なく主がすべて与えてくださいますようにお願いをいたします。また一人暮らしの方々にとってもこの冬は特に不自由を感じやすい時期かもしれません。どうぞお一人お一人の安全を主がお守りくださいますようにお願いいたします。うちに主が平安を与えてくださいますようにお願いをいたします。神様、また教会の歩みは総会に向けて準備を進めておるところですが、昨年も1年間の教会の財政が守られたことを感謝いたします。神様、どうぞまた今年も主に期待して歩み出してまいります。物価高、また円安などさまざまな問題が懸念視されておりますけれども、どうぞ教会そして各家庭の財政をも主がお支えくださいますようにお願いをいたします。また先ほども祈られたように、本当に国際情勢が日に日に本当に不安定になっている、そんな状況があります。本当に為政者たちがおごり高ぶることなく分をわきまえて、何より主を恐れる心を持って平和に努めることができますように、それぞれの思惑、それぞれの利益利害を超えて共に平和のために一致をしていくことができますように、そのような中にあって私たち不安を覚えるものでありますけれども、しかし私たちも変わらず主の御言葉、永遠に立つこの御言葉に聞き続けて、主の御心に従って私たちの日常を歩んでいくことができますように、またそのために主がどうぞ御言葉をお語りくださって、私たちのなすべきことをこの朝も示してください。感謝を持って愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。さて、新しい年、またさらには新しい年度を、新年度をこれから迎えてまいりますけれども、そういう意味でですね、今年また、肩書きが変わったりとか、こう新しい肩書きがつくという方もいるかもしれません。学級委員とかですね、生徒会、学校の部活動の部長、部員、副部長とかですね、あるいは就職したら、お仕事場でもですね、主任になったり、課長や部長になるということもあります。で、私も今年新たに北海道聖書学院の同窓会長というものにですね、任命されまして、そういうのがあるんだなという感じですけど、同窓会の会長ですね、そのままですけれども同窓会長、また責任役員というのも兼ねるということですので、年に4回ほどはまた北海道聖書学院に出かける予定があります。皆さんもそれぞれに町内会長とかですね、いろんな役割があることだなと思います。で、今日の箇所ではイエス様の弟子の中からさらに12人が選ばれて、いわゆる12弟子にこう任命されていく。12弟子のことを使徒とも言いますけれども、使徒に任命されていく。イエス様の弟子は別に12人だけではないですよね。たくさんこの時点でもいらっしゃったわけです、いたわけですけれども、そこからさらに12名が選ばれ、はっきりこう任命されたとありますよね。これを肩書きと言っていいのか分かりませんけれども、しかし何よりもですね、大事な役割、それがここに託されていきます。ここから今日私たちもこのイエス様の選びとか、また弟子の目的ということを改めて確認して、私たちに語られていることをですね、受け止めていきたいと思います。で、子どもたちへの今日のクイズですが、弟子の一人ボアネルゲというあだ名はどういう意味ですか。2つ目、イエス様が十二弟子を任命したその目的の1つ目、 まあ、大きく3つあるんですけれども、イエス様が十二弟子を任命した目的の1つ目、3つの中の1つ目は何か、そのことを答えてほしいと思います。では早速今日のですね、箇所を見てまいりましょう。13節と14節の最初のところをお読みします。さてイエスが山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄せられると、彼らは身元に来た。イエスは12人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。前回は安息日の場面でしたが、その後ですね、イエス様は山に登った。そしてご自分が望む者たちを呼び寄せて十二弟子として任命なさった、まあ、一体どれくらいの弟子たちがこの時点でいたのかははっきり分かりませんが、その中から12名が選ばれ任命された。で、16節から19節に一人一人の名前が示されています、まあ、リストですね。でもイエス様はなぜこの十二弟子、弟子たちを選ばれたのでしょうか。で、まずそもそも十二という数ですね、十二という数字について考えてみたい。これ十二には意味があるわけですね。たまたま十二人ではないですね。この十二という数は旧約時代のイスラエルの12部族に対応しています。まあ、旧約聖書を見るとですね、例えばユダとかレビとか、そういう部族が、まあ、全部で12ありますよね。で、実はそれに対応しているわけです。で、イエス様は新たにここで12弟子を選んで、新しいイスラエル、まあ、それはつまり教会の時代ということですが、新しいイスラエルの中心に彼らを据えて行かれるわけです。で、旧約時代の選びの民イスラエル、まあ、今聖書日課は民数記ですけれども、まあ、ああいう箇所を見てもですね、まあ、イスラエル12部族がこう出てくる。で、旧約時代のイスラエルは約束の地カナンを与えられたわけですが、背きを繰り返してついに罰せられて、そのカナンの地に神の国を実現することはできませんでした。まあ、道半ばに終わったわけですよね。しかしイエス様によって新たな契約がもたらされた、まあ、だから私たちはこう新約聖書と言いますね。イエス様によって新しい契約、新約がもたらされていく。それはイスラエル民族に限らず、主を呼び求めるすべての人が神の民とされるという恵みの契約です。そしてかつてのイスラエル十二部族ではなくて、イエス様によって任命されたこの12名の弟子たちが新しい時代を築くその土台、礎となります。そうですよね。事実ペンテコステの日に御霊が下ると、まさにこの弟子たち、使徒を中心に教会が建てられた。そして使徒を中心にまず福音宣教がなされていきました。エペソの手紙の中にも、使徒たちや預言者という土台の上に建てられ、まあ、教会は建てられ、キリストイエスご自身がその要の石ですと、まあ、使徒たちは土台なんだとはっきり書かれています。まあ、そのようにまず12という数字には意味があった、まあ、特にですね、新しい時代、新しい教会の時代、新しいイスラエルがここに誕生していくんだという意味合いが、まあ、すでにここに込められていたわけですね。そして16節から一人一人の名前がこう記されている。で、皆さんこれよく見ていくとですね、まあ、よく知っている名前もあるな、まあ、シモン、まあ、ペテロのことですけれども、よく出てきますよね、まあ、ヤコブとかヨハネもそうです。まあ、一方でこう馴染みの薄い人もいるかもしれませんね。 カダイって誰だっけみたいなですね、まあ、そういうことも私たちありますよね。また職業もバラバラです。仕事もバラバラ。漁師さんもいれば、この間見た酒税人もいます。また熱心党というのは、いわゆる、まあ、民族主義者、まあ、政治政党ですね。そしてイエス様からあだ名をつけられた弟子もいます。でペテロもそうですね。ペテロというのは岩ですね。岩という意味がある。またクイズの一つ目ですが、ヤコブとヨハネはボアネルゲ、これは雷の子という意味なんだそうです。雷の子、まあ、それがボアネルゲの意味、まあ、おそらく、まあ、性格が激しい、気性が荒い、この中にもボアネルゲいらっしゃるでしょうか私はまだ分かりませんけれどもご主人の前だけボロはボアネルゲになるとかですね、家庭ではボアネルゲになるとかですねまあそういう方もいるかもしれませんけれども、まあ、いずれにしても、まあ、そういうニックネーム、あだ名がつけられていた。でイエス様は、まあ、先生、まあ、師でありながら、しかしこう選ぶることなくですね、まあ、友のように接しておられたんだろうな、まあ、そんなこともこのあだ名からですね、こう伺い知ることができるのではないでしょうか。そして最後にイエス様を裏切ることになるユダの名前が出てきます。まあ、どうしてそのユダが選ばれたのか、イエス様はユダが裏切ることを知らなかったのか、まあ、それはないでしょうね。まあ、でも私たちの理解の及ばないところです。まあ、いろんな推測はできますけれども、まあ、でも確かなことはやはりそれも神様のご計画のうちであったということでしょう。さてこのような12名が選ばれたことについて、何か明確な選考基準が記されているわけではないんですよね。でもいくつかのポイントが読み取れるのではないかと思います。で、まあ、まず、まあ、決定的なことはですね、まあ、最も根本的なことですが、やはり神様が選んだっていうことなんですよね。もうとにかく神様のこれが御心なんだと、選びなんだと、もうこれは神様の主権によって決められたことなんだと。でこのマルコと並行箇所のルカの福音書の方を見ると、イエス様は夜通し祈った。でそこで神様の御心を知ってですね、こう弟子たちを任命したというふうになっています。それがルカの6章ですかね、書かれています。イエス様も神様の御心を探ってですね、そしてこうこの弟子たちを選んだ、もう神様の決定なんだと。でさらに加えると、まあ、それは多分人間的な能力とか評価ではなくてですね、やっぱり神様の意思がある。なんか私たちの人間的な能力とか評価とは違うものがあるわけですね。そしてむしろ弟子たちを見るときに、選ばれたものが主の御心によってどんどんどんどんこう作り変えられていくってことですね。ですから最初はですね、大丈夫かなっていうような、ね、弟子たちもいるわけですけれども、でも神様は選んだ、神様は作り変えていかれるわけですよね。それも何かこう自分自身もですね、何かこう重なるようなところがあるように思います。また同時にこの選ばれた弟子たちについてですね、イエス様に従おうとする心があったのは間違いありません。まあ、ペテロにしてもですね、まあ、その他の弟子たちにしても、イエス様から招かれた時にやっぱ彼ら教えにこう感動してるんですよね。でイエス様の招きにですね、こうついていくわけですよね。まあ、彼らは多くの欠点はありましたけれども、まあ、しかし共通していたことは、来なさいと言われたらですね、まあ、ついていった、ついていった、まあ、それも 大事な要素だったんだろうなというふうに思います。そして3つ目に、イエス様はここで社会的あるいは宗教的なエリートを選んだわけではないんですよね。まあ、弟子たちの多くは漁師であり酒税人であり熱心党であり、まあ、当時のエリートではないわけですね。でこれにはやはり神の国がどういうものか、まあ、特にイエス様が誰を弟子とするかというのはみんな注目していたことだと思いますけれども、身分とか学識によらない、いやむしろ弱さの中に神様の力が現れることを、まあ、示しているのではないでしょうか。まあ、実際パウロもですね、コリント書の中で自分も含めてですね、この世の弱いものを神はお選びになったんだと、取るに足らないものを選んだんだと、まあ、そう言ってますよね。まあ、パウロは学識がありましたけれども、まあ、でもいずれにせよ弱いものを神様は選んでいかれる。いやもちろんですね、その後お金持ちの人とかあるいはエリートのような人も選ばれるわけですけれども、でも弟子たちはある意味象徴的にそういうメンバーが選ばれたのかなということも思います。そしてそのように職業も思想もある意味ではバラエティに富んでいるということが、あ、神様の福音は何か特定の立場だけに縛られるもんじゃないんだと、本当に全ての人たちに対する福音なんだと、神の国は全ての人を招いているんだということもですね、まあ、表している、まあ、そのように考えることができるのではないでしょうか。で私たちがまた皆さんがイエス様に選ばれてまた弟子とされているのもやはり神様の選びによることです。私たちの能力とかですね、私たちの何か功績によって私たちが選ばれたわけじゃないですね。まあ、クリスマスの祝会の中で三春さんが証しをしてくれましたけれども、まあ、その中でも言っていたと思います、あなたが私を選んだのではなく私があなたを選んだ、あなた方を任命した、それはあなた方が行って実を結びその実が残るようになるためである。神様は私たちを選んでくださった、皆さんを選んでくださった、どういうわけか私を選んでくださった、まあ、不思議ですけどね、まあ、しかし、まあ、日本で多くの人が仏教を信じ神道を信じている、まあ、そういう人がほとんどの中でなぜか自分は教会に今いるああ選ばれたんだなということをですね、まあ、そういうことからも考えますけれども、そして私たちがこの選びを受け止めてしっかりと受け止めていくならば、またそれに応えていくならば、神様はご自分の御業のために私たちを豊かに用いてくださる。今年も豊かに神様はあなたを用いてくださる。あなた方が行って実を結びその実が残るようになるためにとですね、ヨハネの福音書は言っている。皆さん今年も皆さん実を結ぶんです。私たちは実を結ぶんです。ただし弟子として歩むならですね、弟子として歩むならその選びを受け止めながら弟子として歩ませていただきたい。ではイエス様がこの十二弟子を任命なさったその目的は一体何なのかというのがこの後半です。今私実を結びますと申し上げましたが、じゃあ具体的にどういう実を結んでいくのかということでもありましょう。でもちろんここに書いていることが全てではないんですが、特にイエス様がこの時十二弟子に語られたこと、まあ、それは非常に大切なことです。14節15節を読みいたします。イエスは十二弟子を任命し彼らを使徒と呼ばれた。それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わして宣教させ彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。まあ、ここに大きく3つの目的が出てきます。でまず最初の目的は彼らをご自分のそばに置くためです。彼らをご自分のそばに置くため、 第一番目の目的がそばに置くためであるというのは、これはよく心に留めておくべきことでしょう。主の弟子は第一に主の御そばに座って共に過ごして、主と交わって主から学ぶ、これが私たちのまず第一のですね、目的でなければいけない。ここから弟子の歩みを始めなければいけない。でも皆さんもよくご存知のように、例えば日本でもですね、例えば芸の世界とか職人の世界というのは、まあ、弟子は師匠のですね、こう一挙一動をこう見つめて、まあ、そこからこう多くを学ぶわけですよね。まあ、石川県にもこう輪島塗というあの職人さん、世界がそういう世界がありますけれども、やっぱりこう弟子たちがこういるわけですよね。でその師から師匠からその一挙一動からですね、やはり多くのことを学んでいくわけです。で十二弟子もイエス様がなさるその御業を目に焼き付けるとともに、それだけじゃない、イエス様の眼差しであるとか、イエス様のお心であるとか、振る舞いであるとか、またイエス様の行動の源は何か、まあ、父なる神に祈っていたとかですね、まさに山で祈っていたとありますけれども、まあ、そうしたこと、その姿から学ぶことがとても大切だったわけですね。まあ、信仰の世界はただ頭で学ぶことじゃない、人格から人格へとこう感化されることですよね。もちろん私たち共にお互いに感化し合うわけですが、何よりもイエス様から感化を受けていく。前回の箇所のように、イエス様がこの手の苗いた人がいたときに、どういう眼差しでイエス様は見ていらっしゃったんだろうとか、まあ、それを近くで彼らも感じるわけですよね。もう自分はこうなんか別にぼーっとしてですね、なんかこういつもの光景だなとか、まあ、なんかこう手の苗いた人がいるなとかですね、まあ、私だったらそうだったかもしれませんが、イエス様は ものすごい心配したりとかですね、憐れみを持っているわけですよね。イエス様のそばで学ぶということはそういうことです。でこうしたイエス様の弟子作りは世界的にも歴史的にも大きく広がって今日にも及んでいる。私たちは御霊を通して、御言葉を通して、交わりを通してイエス様から学んでいるわけです。まあ、イエス様の弟子作りの素晴らしさを思います。私たちは日々イエス様のそばにいるでしょうか。またイエス様からどういうことを教えられているでしょうか。そして二つ目の目的は福音の宣教です。福音の宣教です。イエス様との交わり、そして学びや訓練が土台となって、そこから外へと使わされていきます。福音の宣教で、福音の宣教といえば、まあ、例えばマルコの福音書すでに見た1章の15節にはこのように書いてありました。神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと、1章15節にすでに私たちこれを見ましたね。神の国はもう主によって実現している。イエス様のおられるところ、クリスチャンの歩みのあるところ、そこにイエス様の国が実現している。だから悔い改めてあなたも福音を信じなさいと、まあ、これが福音宣教ですね。一番シンプルな福音宣教です。でこの十二弟子は後に使徒とも呼ばれるようになりますが、使徒という言葉は使わされたものという意味です。使わされたもので、最も重要なことは自分も聞いて受け取った神様のメッセージを、その福音をそのまま忠実に、また喜びを持ってですね、こう告げていくこと。 まあ、私自身を語るっていうわけではなくてですね、本当に主使わせてくださった主のその福音を語っていくわけです。そして私たちに託されていることは福音を語ることであって信じ込ませることではありません。それは神様の技です。私たちに相手を信じ込ませることはできません。それは聖霊の働きですね。でも逆に言うならば、私たちがなすべきことはただ福音宣教をすること、そこに特化しているわけです。信じるかどうかは私たちにかかっていません。それは神様の働きですから、神様の技ですから。でも私たちは結果はだから委ねて、結果は委ねて、でも大胆に福音を語っていく、それが弟子の使命ですね。で最後3つ目は悪霊を追い出すこととあります。悪霊を追い出すこと。でこの悪霊の働き、悪霊の追放もですね、イエス様の宣教における重要な働きの一つでした。イエス様は人間の罪の性質とともに悪霊の働きが人間の悲惨や不幸の原因であることを分かっておられる、そのため悪霊を追い出して人々をその力から解放するとともに神の支配の中に生きるようにされました。私たちを縛りつける悪の力、この世の悪霊からですね、支配者から私たちを解き放って、そして今度は神の支配の中に私たちを入れてくださる。で悪霊の追放は神の国が到来したその印でもあります、だからイエス様の時代はですね、もうこんなに悪霊が出てくるんだろうなと、悪霊もまたそれを阻止しようと活発だったんだろうなと思うんですが、悪霊の追放は神の国が到来した印です。でだからこそ弟子たちにも悪霊を追い出す権威をここで与えて、彼らの宣教によって神の国の到来を多くの人に告げ知らせようとイエス様はなさった。で悪霊はですね、今日においてももう敗北は確定しているのに、最後のあがきのようにですね、今日もなお人々を惑わして破滅へと誘っている。ある意味こう最近の世界情勢を見ているとですね、ああい こう権力の暴走というのは悪魔的だなとこう思ったりします。本当に黙示録の世界だなというふうにこう思ったりするんですけれども、そういう意味ではこう私たちは終わりの時代を生きているのかなということを思うんですが、そういうことも含めて悪霊が私たちにですね攻撃を仕掛ける、私たちを真理から惑わせようとしたり破滅へと向かわせていく。ですから私たちもイエス様が教えてくださったように、あるいはパウロも語ったようにですね、真理の帯や福音の備え、また御言葉の剣を持って自分を守り、教会を守り、そして同時に人々が神様の支配の中に移されるように、この信仰の戦いをですね戦っていく。パウロは言いました、これは血肉の戦いではない、血肉に対する戦いではない、人と人との戦いじゃないんだと、その背後にある悪霊との戦いなんだと。ですから私も霊の目を持ってですね、御言葉の剣、真理の帯、また福音の備えを履いて、そうした戦いにも日々備えていなければなりません。さてこのようにイエス様が私たちを弟子となさった目的、それを改めて確認しました。日々主のそばにいること、その必要、そして宣教の使命、それは悪霊との戦いも含めてですね、宣教の使命を、今朝もう一度私たちはこう受け取っていきたい、受け取っていきたいと思うんです。4日の礼拝が終わった後に、私はこうビラトリの実家に帰ったわけですけれども、実家に帰るまでにはですね、 私が通っていた富川の教会があって、私が住んでいた家もあってですね、で私が勤めていたデイサービスもあります。でそこが、以前の私にとってはですね、宣教のフィールドだったわけですよね。で、本当に神様は私たちを用いてくださる方だなと改めて思いました。で私はデイサービスに勤めていたある日、教会のクリスマスのチラシがこう新聞折り込みで入っていて、でそれをちょうど職員がいたのでですね、あ、これうちの教会なんですと、私がこのチラシ作ったんですと言いながらですね、こう職員の人に見せたんですね。でよかったら教会に来てくださいと。で上司を含めて、男性の上司を含めてですね、4名クリスマスに来てくれました。だってこれは神様が伝道しなさいと言っているんだと思ってですね、でまた誘ってみたんです。また誘ってみた。でもその上司はですね、こう信じなさそうな顔してるんですよね。そういう顔の人っていますよねクリスチャンになる顔じゃないなとかですね、ものすごい失礼なこと言ってますけど自分もそうだったわけですけれども、この人多分信じないだろうなみたいなですね。でも来たんですよね、教会に。顔で判断しちゃダメですね来るんですよ。でたびたび来て、でやがてお子さんまで連れてきたんです。小学生中学生の。でさらに、後から聞いたんですけれども、実は家庭内で複雑な問題を抱えていたんだと。それは知りませんでした。でもこう近しくなってですね、いろいろ話を聞く機会があった。そういう上乾きの中で、神様を求めていたわけですよね。そしてその上司は、実はほどなくしてがんが見つかって、50歳という若さで召されていきました。それは私が進学校入って石川に、引っ越した後のことですね。しかし、その前に受洗の恵みに預かることができました。ですからちゃんと富川の教会員としてですね、こう名を連ねています。本当にこう語ることが大事だなと思いました。富川の坂を下りながらですね、今一度そういうことをこう考えていました。でしかも、私は教会に確かに誘いましたけれども、私だけが伝道したわけではないんですよね。いや、むしろ私以外の方が本当によく関わってくださってですね、で、家の教会のような集まりもあってですね、私の知らないところで、その上司はいつの間にか家の教会にもつながってですね、そこでこう何度も福音を聞きながら洗礼に導かれていきました。ですから私たちはですね、本当にこう、未来のクリスチャンがいるということを、深く覚えながら伝道に励んでいきたい。教会総会も近づいています。主の弟子として、この町に建てられている教会として何ができるでしょうか。教会学校ではチラシ配りや新聞折り込みの他にどういうアプローチができるだろうか。時代に合わせたアプローチとはどういうものか。若者や保護者に届けるためにこのままでいいのか。SNS、インスタ、先生方は誰もやってないですけれども、これ始めた方がいいんじゃないかとかですね。もちろんこれは教会学校だけの課題ではないでしょう。教会学校だけの課題ではないでしょう。私たちはどういう弟子としての歩みを今年して受けるだろうか。ただ同時に、方法論にとらわれる以前に、もちろん方法も大事です、アプローチの仕方も大事ですが、でもそれにも増してまず私たちが大事にすべきことは、日々イエス様のそばにいることですね。イエス様は第一に私たちをそばに置くために、なぜならそこにまず私たちの福音の喜びがあるからです。マニュアルよりもですね、アプローチの仕方も大事ですが、もっと大事なことは、私本当にイエス様のそばにいてその福音の喜びを味わうこと。そうする中で私たちは語るべき言葉を 語れるようになりますし、行うべきことを行えるようになるでしょう。まあ、こうした信仰の営みによって私たち共にですね、弟子としての使命を果たしてまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たち一人一人を弟子としてくださいました。それはあなたの近くに置くためであり、あなたの宣教の業に私たちを加えてくださるためでした。神様、こうして自分が何者であるかを、またどういう目的のために私たちは置かれているのかを、この新年1月の最初に覚えることができ感謝をいたします。どうぞ今日教えられたことをもとに、さらに祈り考え、グロリアチャペルとして、またそれぞれとして主の弟子として歩むことは具体的にどう応答していくことなのか、そのことを一人一人が祈り考えて、また具体的に応答していくことができますように。あなたはその歩みの中で実りを与えてくださると約束してくださいました。どうぞ私たちがその実りを共に結んでいくことができ、それを共に喜んでいくことができますように。ここに集っている一人一人を主が豊かに祝福してください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。